ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbang wa, listener の皆さん。今日、私、イーさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領は、多すぎる官僚の簡素化を強調することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、様々なセクターに多すぎる官僚が割り当てられているので、予算が人々の生活に最大の利益をもたらすことができるように、それを簡素化しなければならないと語りました。これは水曜日に西ジャワ州のボゴールのインドネシア大統領官邸から続いている汚職を防止するための国家行動の演説でジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。ジョコ・ウィドド大統領によると、これまでのところ非効率的な階層レベルを伴う多すぎる官僚が実際に予算を浪費しているということです。政府の資金は主に非効率的な官僚的な日常活動に使用されます。さらに官僚制度と複数の階層化により予算の監視が困難になります。大統領は国のニーズに影響を与え、コミュニティの利益を満たす戦略的プログラムの予算を望んでいます。したがって、大統領は国民の利益を犠牲にする官僚機構を徹底的に見直す必要があることを強調しました。それでは次のニュースです。国民協議会は5億マスク運動を開始する村不利な地域の開発移住しようを高く評価することについてお伝えします。インドネシア国民協議会の副議長であるジャズルル・ファワイ氏は5億マスク運動を開始した村不利な地域を呼び移住しようが取った措置を高く評価しました。これは水曜日にジャカルタのアンタラ通信社が受け取った声明でジャジル副議長が語ったものです。彼はこの省が行ったことは COVID-19 を回避するために村人に権限を与え統制するための誠のステップであると考えました。彼は COVID-19 の感染は依然として脅威であると考え、パンデミックによる多数の感染と死亡に対応して、この流行が完全に解決されることを望んでいます。彼は全ての人にとってルールであるための厳格な健康プロトコルを実施及び実現する社会の重要性を強調しました。健康プロトコルの実施の一つは、村を含むどこにいても常にマスクを使用することです。それでは次のニュースです。金正恩は 当局に COVID-19 と台風を予想するよう指示することについてお伝えします。北朝鮮の指導者である金正恩は国の当局者にコロナウイルスと台風を予想するよう求めました。これは水曜日にツイッターで KCNA 通信社により報告されました。労働党政治局の大きな会議はパンデミックの中で行われ、国境の閉鎖と最近の洪水によって破壊された北朝鮮の経済へさらに圧力をかけられました。KCNA 通信社によると、声明で会議は、病原性ウイルスの侵入をチェックする際の伝染病に対応する緊急課題における多くの弱点を予測しました。北朝鮮は COVID-19 に感染した単一の症例を報告していません。しかし、金正恩氏は7月にウイルスは彼の国に侵入したと言えると述べました。男性が COVID-19 の症状を経験していると報告された後、当局はロックダウンを課しました。しかし、世界保健機関によると、男性のその後の COVID-19 テストの結果は不確実でした。金正恩は8月、地域で COVID-19 症例が疑われた後、ケーソン市で3週間のロックダウンを解除しました。それでは次のニュースです。中国は飛行禁止区域を横断する米軍の航空機に抗議することについてお伝えします。中国軍は飛行禁止区域を横断する米国スパイ機に強く反対しています。USU-2 の空中偵察機は中国人民解放軍の北艦隊司令部による戦闘訓練のために使用される空域に入りました。これは水曜日に多くの地元の全国メディアが引用したように、国防省のスポークスマンであるウーキアン氏が語ったものです。彼によると、米国の行動は訓練活動に影響を与え、中米合意の航空及び海上秩序及びその他の国際的規則に違反していたということです。実際、ウーキアン氏は、米国の行動は事故につながる可能性もあり、明らかに挑発的だったと述べました。激しく反対することに加えて、中国はこの事件について米国側に抗議をしました。それでは次のニュースです。日本政府報道官は、安倍政権後の新政権について話すのは時期尚早についてお伝えします。日本政府のスポークスマンである菅義偉氏は、水曜日に安倍首相の任期が来年まで続くため、安倍晋三首相の後の新政権について話すのは早すぎると述べました。安倍首相の後の新政権についての話し合いは、安倍首相が健康診断のための病院へ2回通院した後、首相としての地位を継続することができるかどうかについての懸念の中で生じています。内閣官房の菅義偉氏は定例記者会見で、安倍政権の任期がまだ1年残っているため、安倍政権後の新政権について語るのは早すぎると語りました。8月25日火曜日に日本の地元メディアは、 安倍首相が今週初めに記者会見を開催する予定であると説明し、最近彼の通院が国民の懸念を引き起こしているとし、彼の健康状態について発表しました。それでは最後のニュースです。ロシアは COVID-19 への対応協力をインドネシアに提案したことについてお伝えします。在インドネシアのロシア大使であるリュドミラ・フォロビファ氏は、水曜日にジャカルタでロシアは COVID-19 対応の取り組みにおいてインドネシアと協力する用意があることを表明しました。リュドミラ大使はロシアの直接投資基金により、インドネシアと3つの方向で協力する用意があると述べたとの語りました。まずリュドミラ大使によると、ロシアが包括的な臨床試験段階を完了した場合は、ロシアは COVID-19 ワクチンの配布に協力する準備ができているということです。実際ロシアはインドネシアでワクチンの臨床試験施設を提供する準備ができています。さらにリュドミラ大使は、ロシアは国内で必要なワクチン成分のいくつかの生産する準備ができていると述べました。リュドミラ大使は、協力の提案はインドネシア政府に提出されており、すぐに回答が得られることを望んでいると伝えました。以前ロシアのマリア・ザハロファ外務大臣は記者会見で、コロナウイルスが地球規模での経済成長に悪影響を及ぼしたと述べました。このウイルスはまた人々の日常生活に影響を与えたと考えられています。マリア外務大臣は、このグローバルな課題に効果的に対抗する唯一の方法は国際社会全体の力を合わせることだと語りました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はパレスチナ市民の入植地に対するイスラエルの軍事攻撃についてお伝えします。イスラエルのパレスチナ西岸にある緊張は、米国のマイク・ポンペイオ国務長官のイスラエルの訪問と同時に高まりました。イスラエルはその部隊を使って2020年8月25日火曜日に、西岸のラマラ東部でパレスチナ人の入植地を攻撃しました。この攻撃的な行動は、パレスチナ人が許可なく住宅を建てたという理由で行われました。攻撃は日の出前に行われたと報告されています。実際に200人のパレスチナ人がエリア C にある東ラマラ地域であるワディ・アル・シクに入植地を建設しました。パレスチナとイスラエルは1995年にノルウェーのオスロでの合意を通じて、ヨルダン川西岸がエリア A、B、C の3つのエリアに分けられていることに同意しました。パレスチナ自治政府は、西岸地区の 18% の面積を持つエリア A を管理しています。約 21% を占めるエリア B は、イスラエルとパレスチナの 治安当局の管轄下にあります。エリア C はイスラエルの支配下にある領土の 61% を占めています。エリア C でのパレスチナ人への攻撃とほぼ同時に、イスラエル軍はまだガザ地区における民兵グループの地点を爆撃しました。パレスチナ人が前日にイスラエル南部の農場で焼夷弾を発射したため、イスラエル軍は攻撃を主張しました。焼夷弾の発砲に対する報復を目的として爆弾攻撃は2日間連続して行われました。エリア C とガザ地区の両方でのイスラエル兵の行動は、米国のマイク・ポンペイオ国務長官の訪問と連動して行われました。なお、今回の訪問はイスラエルとアラブ首長国連邦の合意により国交が正常化した後間もなく行われたものです。安全上の理由とは別に、軍によるイスラエル当局の攻撃的な行動には政治的な目的がある可能性が非常に高いと言えます。その同盟国に対してイスラエルはその強さと力を示したいと思っています。つまり、軍事攻撃を実施することによって、パレスチナ人による挑発行為があったと主張しました。イスラエルはパレスチナと紛争におけるその立場がより強まっていることを、その同盟国である米国に説得しようと続けています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。先進インドネシアをテーマにして2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリツァー賞のことから始めます。ピューリツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は
西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日、村岡市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して、エルビ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Setelah jauh melangkah Cahaya kasihmu menuntunku Kembali dalam dekap tanganmu Terima kasih cinta Untuk segalanya Kesempatan itu takkan terulang lagi Semua kesalahanku Yang pernah menyakitimu Kesempatan itu akan
インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
クリスタの皆さん、インドネシア語です。今日は国家災害管理庁は土地の森林火災を早期に予測するについてお伝えします。国家災害管理庁は地方自治体と連携して毎年いくつかの州で通常発生する森林と土地火災を防ぐために早期の予測を立てています。国家災害管理庁の災害データ情報通信センターのラディティア・ジャティの責任者は8月24日月曜日にジャカルタで受け取ったプレスリリースを通じて、国家災害管理庁がペンタヘリクスのすべての予想、つまり政府、学会、企業、社会及びマスメディアの関与を優先し、森林や土地火災を防止するためにそれぞれの役割を持つと述べました。ラディティア氏はペンタヘリクス要素を使用することにより、特に火災が頻繁に発生する地域ではCOVID-19 の大流行の時に森林と土地火災を早い時期から防ぐことができると期待されています。鎮静よりも予防の方はより広範な影響を回避するのにより効果的であるとみなされます。森林と土地火災を防止するために国家災害管理庁は知識開発、理解、森林及び土地管理の能力、地域の経済的可能性、並びに森林及び土地生産物に付加価値をつけることを奨励しています。ラディティア氏は、環境森林省とデータ修復庁は、コミュニティのエンパワーメントへの取り組みを発展させてきたと説明しました。また、いくつかの技術的な手順を行われました。行われる技術的手順には、気象庁の火災危険度評価システムによる早期警告システムの監視、国立航空宇宙研究所のホットスポットの監視及びデータ修復庁からの土地の区画内の水位の監視が含まれます。これまでに6つの州が森林火災を防止するために緊急警報ステータスを確立しています。その州はリアウ州、南スマトラ州、ジャンビ州、西カリマンタン州、中央カリマンタン州、南カリマンタン州です。環境森林省からのデータに基づくと、8月24日月曜日の時点での6つの州での森林火災と土地火災の影響は約2万ヘクタールです。一方、2019年にインドネシア全体で火災の影響を受けた森林と土地の面積は94万2000ヘクタール以上に達しました。つまり、約27万ヘクタールの デイタンチーと約670万2000ヘクタルの鉱物地が影響を受けました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを を伝えるパソコンインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソコンインドネシアです。今日は南ティモルトが地区の伝統的な服をご紹介します。世界を席巻している COVID-19 ウイルスのパンデミック状況を踏まえ、8月17日にインドネシア共和国独立75周年を記念する式典は簡素に厳粛に行われ、健康プロトコルが実施されました。宣言式の時は昨年と同様にジョクルル大統領が伝統的な服を着て出席しました。大統領によると、インドネシアを豊かで多様な国として見せたかったため、伝統的な服を着ていたということです。ジョクウィドド大統領は宣言式で東ヌサタガラ州の南ティモルトが地区の伝統的な服を着ていました。この伝統的な服はヌンコロブランタイカイフをモチーフにした布で作られています。モチーフは水源を意味する中央のレンガで、ひし形または幾何学的モチーフの形状から変形され、ギサギサのエッジは丘陵と曲がりくねったエリアを象徴します。一方、赤い布はヌンコラの男性の勇気を象徴していますが、植物の美しさを増やす様々なアクセサリーもあります。また側面には瓶蝋の果実袋が吊り下げられています。瓶蝋を食べることは団結の文化であり、愛と尊敬の象徴でもあります。大統領はまた王冠としての国王の偉大さを象徴するジウラジャタイプのピルと呼ばれるヘッドバンドを着用しました。リスナーの皆さん、これでパソコンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Aku mencintaimu, punya rasa rindu padamu, walaupun
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は、ラクスミパムンチャッカ2020年のシンガポールブークアワードを受賞したことについてお伝えします。このニュースはインドネシア国家の若い世代からもたらされました。ラクスミパムンチャッカは彼女の小説フォールベイビーのおかげで2020年シンガポールブックアワードのイベントで最優先文学賞を受賞しました。受賞者の発表は2020年8月13日にシンガポールブック出版協会によってオンラインで発表され、ペンギンランダムハウスのセアのノラ・ナゼレン・アブバカル・シーが出版社として承認しました。小説のフォール・ベイビーは2019年9月にリリースされ、東南アジアでベストセーラーになりました。フォールベイビーは東南アジアのペンギンランダムハウスが発行した英語のラクスミパムンチャッカの最初の小説集です。2019年9月に発行された後、この小説は東南アジアで最も売れた本になりました。インドネシアではフォールベイビーが秋の恋人というタイトルで出版されました。そしてグラメディアプスタカ歌まで8月3日に正式にリリースされました。以前はこの小説はハルプスカインというタイトルのドイツ語でフォールベイビーとして英語で公開されていました。秋の恋人という小説はスリーキャンディーまたはシリーとダラという名前の二人の女性の物語です。一人は国際色豊かな女性で、もう一人は政治活動家です。シリーはアンバとビシマの娘であり、ラクスミパムンチャッカの作品の小説アンバーの主人公です。シリはベルリンでの生活に落ち着くまでロンドン、ニューヨーク、マドリードなど世界中の様々な都市を旅しました。予期せぬことに衝撃的なニュースにより、彼女はジャカルタに戻ることを余儀なくされました。首都では彼女は家族との痛烈な実現に直面します。特に彼女の美術品の一つは中傷され規範を破るので禁止されています。彼女の戦いにおいてシリは彼女の母親、彼女の元親友、彼女の継子、そして彼女の父親の暗い歴史と彼女との関係を再認識しなければなりません。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はポップの歌をお 送りします。マシュコーテルチプタウントゥクを聞いてみましょう。ベタリアソナタが歌います。ベタリアソナタは1980年代から歌手としてキャリアを開始しました。彼女のファーストアルバムコーテルチプタウントゥク、あなたは私のために作れたは1981年にリリースされ、同じタイトルの主力曲があります。この曲はインドネシアのポップミュージックの世界で彼女の名前を押し上げたものでした。コーテルチプタウントゥクは彼と愛する人が神によって一緒に作られた二人であると感じる誰かの物語を語ります。それでは皆さん、ベタリアソナタによるコーテルチプタウントゥクです。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、音楽の広場を終わります。
Tak mungkin memisahkan.
Voice of Indonesia.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。